ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の武陽遥です。
3年の二月レインです。
2年の森真奈です。
もうすぐゴールデンウィークですね。
そうですね。
ちょっとタモさんみたいな感じになってるけど、いい週末にねできたらいいよね、みんなでね。
ね、楽しい休みに。
うん。さてこの番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組内容です。前半は今年度から社会情報学科の教授になられた川島聡先生へのインタビューを、そして後半では今回からこの番組に仲間入りする1年生5人にそれぞれ自己紹介などをお話を聞いていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
それでは早速、今年度から社会情報学科の教授になられた川島聡先生へのインタビューをお送りします。どうぞ。
社会情報学科に新任の先生が入りました、川島先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい。
川島聡と申します。私は、社会情報学科で、法律を教えることになります。具体的には日本国憲法論と市民生活と法を春学期にお教えします。
ありがとうございます。でまずいきなり質問をちょっとぶつけていきたいと思うんですけれども、あの先生がまあ理大に来られて、そうですね、まあ、意気込みというかどんなことをしようと思っているかっていうのを少し教えてもらってもよろしいですか。
はい。私は自分の研究を踏まえた上で、教育をしたいと思っております。すなわち日本国憲法にしても市民生活を法にしても、その他の科目についても私の研究を踏まえて、それを授業に反映できるように努力したいと思っております。
はい、ありがとうございます。先生は理大に来られる前はどんなことをされてたのか少し教えてほしいんですけれども、よろしいですかね。
私は理大に来る前は、東京大学の方で研究員をしておりまして、それから明治大学の法科大学院の方で、はい、憲法 の, ゼミを、いくつか持っておりました。
有名どころばっかりですね。東京大学、東大ですか。おっと、それはちょっとすごいですね。岡山県民の僕からするとはるか上というか、もう全く手が届かないようなところの印象があるんですけど、そんなこともないですか。逆にもうそれだけの大きいところで研究とかゼミとかをされていた先生がなぜ理大に来ることになったのかっていうのを聞いてみてもよろしいですかね。
そうですね、理大の方で、地域でですね、岡山の土地で、やはり自分の、これまでの研究活動を踏まえた教育と、あと地域への貢献ですね、っていうのを、まあ、私にとって新しいチャレンジですので、非常にワクワクして、取り組んでいきたいと思っております。
なるほど。 今までの研究の集大成というか、そこでまた新しいことを岡山でやっていこうということですね。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあその先生はずっと今法律のことに関してずっとやってきてるってことになるんですけれども、その法律に対して何をきっかけに興味を持ったのかっていうのが、もう僕の中ですごく気になってることではあるんですけれども、そちらについて少し教えてもらってもよろしいですか。
そうですね、最初私法律の中でも国際法に興味ありまして、それは法律の中でも国際法というのはちょっと特殊でして、はい、というのはその通常法律といったらその国内の法律、はい、日本国憲法とか日本の民法刑法が代表的ですけれども、国際法って国と国との間の法ですので、はい、まあ昔で言えば日米和親条約とか、はい、日米修好通商条約とか、はい、そういうような歴史的な、ね、ものから新しい国連の例えば、何でしょうね、気候変動枠組み条約とか、はい、まあ、京都議定書とか、まあ、そういう国家間の約束ごとなんですね。そうすると法律はちょっと法律の中でも少し特殊性があるといいますか、まあ国際性があって、まあその国際性の方に最初興味があったんですね。その中で法律をやっていくうちに逆にですね、その国際的な約束を日本国内でどうやって受け止めているのかっていうのに興味が出まして、そうなってきますと条約と国内の法律との関係みたいのを研究したいなと思ってきました。で中でも私障害者の、条約とか法律に関心がありまして、その分野を中心に研究してきました。
ありがとうございます。障害者のことについても研究をなさっているということですね。僕もそちらの方にはもともと少し興味があったというか、そういう親が一応介護のお仕事をしているというのもあって、僕自身もホームヘルパーの資格を取るとか、そういう老人だったり障害者だったりっていうものに対して少し興味があるので、ちょっといろいろ勉強になりました。ありがとうございます。じゃあそうですね、あと先生はね、服装がなかなかこうおしゃれでいらっしゃるというか、ね、今日もそのジャケットもすごくかっこいいなと思って服とかはどこで買われてるんですか。ちょっといきなり話が変わって申し訳ないんですけど、
今お褒めいただいた洋服は岡山に来てイオンで買いました。イオンモールの中にたくさんお店が入ってるんですよね。
岡山初出店のもかなり入ったんで。
そうですよね。でそこでまあブラブラ歩いていて、まあいいなと思ってすぐに買いました。まあ東京の場合はまあ上野とか、はい、まあ渋谷とかで普段買ってましたね。あとは新宿池袋もたまに行くぐらいですかね。はい、
そうです。今ネットで服買う人の方が多い中で、先生は結構出て行かれる感じなんですかね。
あのですね、ネットで買うとあの洋服が小さかったりするんですよ。
よくあります、ね。
それで何度か失敗して、これ実際に着てみないと着れないんじゃないかということで、まずネットで買うのは基本的にはしないようにしてますね。
ありがとうございます。僕も同じですね。僕ももともと格闘技をしてたので、体がこう大きくなってしまうというか、背中が少し大きかったり、ウエストがいけても太ももがダメだったりとかっていうのが結構あるんで、そうですね、僕もネットではなかなか買えないですね。失敗が多いですね。でも服装関連でもう一つ質問なんですけれども、先生髪がすごくさっぱりしてあっちゃうじゃないですか。坊主頭というか、なかなか気合いの入った髪型というかされてるんですけども、その髪型に対するこだわりみたいなものはあるんですか。もしあればお願いします。
いや別に髪型はこだわりはなくて、3年前からこのヘアスタイルで、基本的には3年間ほぼ坊主頭、3ミリカットあるいは2ミリカットでやってます。こだわりは特にないですね。強いて言えば30代後半からちょっと頭はげ始めたので、まあ坊主の方がまあ見苦しくないだろうぐらいの、そういうようなもんです。
なるほど、そういうことが原因でもうバッサリいってしまったと。 なるほど、小細工をするよりは男らしくっていうものですね。なるほど、かっこいいですねすごくお似合いだと思います。趣味とかはございますか？
趣味はですね、観劇が比較的最近行くかなと、例えばその歌舞伎を見に行ったり、あとはまあミュージカル見に行ったり、そうですね、まああとは映画とかですかね、そういうようなものを、まあそんなに頻繁には行きませんけれども、なるべく機会があればそういうの行くようにはしてます。
映画とかも行かれるんですかね。なるほど。洋画と邦画はどちらが好みなんですかね。好きな映画のジャンルというかとかがあれば教えてください。
私は特にこだわりはなくて、コマーシャルとかでやってて新しい映画とかがあれば見るぐらいでして、まあそういう意味ではこだわりはありません。
ありがとうございます。僕も映画よく見るんですけど、まあ、僕は基本的に洋画が好きで、で吹き替えで見るのが、まあ、好きじゃないというか、基本的に字幕で見たいっていうタイプなんですけど、そういうなんか映画の見方とかそういう部分でのこだわりみたいなのってありますかね？
全くありませんね吹き替えもよく見ますし、なんなら吹き替えと字幕両方日本語にしてみたりもしますし。
それは斬新ですね。
はい、まあちょっと違ったりしますからね。まあ最近面白かったのはセッションって映画でして、まあ音楽の映画なんですけれども、あれは最近見た中では結構面白かったですね。
ありがとうございます。ちょっとその見方は斬新ですね。
いつもじゃないです
ちょっとそれ僕もやってみようかな。なかなか面白そうですね。じゃあまあこの辺で終わりたいと思います。すいません、ありがとうございました。
ここからは今回からこのラジオに仲間入りする1年生5人の紹介をお送りします。では1人目からよろしくお願いします。
はい、今年から岡山理科大学社会情報学科に入らせていただきました、福本大輝です。出身は広島の方から来させていただきました。地元ではそうですね、まあ、伝統芸能なんかを、まあ、やらせていただいておりました。でまだ岡山に来たばかりですので、皆さんと一緒にこの岡山理科大学と、まあ、岡山についていろいろと知りたいと思っています。で、まあ、先ほどの伝統芸能の方なんですけど、ちょっと後継者問題がですねありまして、もうできればこのラジオを聞いている皆さんの方でも、もうそちらのお便りの方もどんどんお越しいただければ、まあ、幸いです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伝統芸能をやってるって言ってたけど、
はい、
内容としてはどんな感じのもの？
そうですね、神楽っていうものなんですけど、そう、農業などの際にその豊作を祝ってその奉納させていただく踊り、まあ、伝統舞踊ですね。わかりやすく言うと歌舞伎や能のようなものに近いですかね。
なるほど、はい、
中四国の方でしたら CM とかでもたまに使われてるんですけども、
あんまり、
はい、そうですね、お米の CM とかで前石見神楽っていう有名どころがありましたかね。
すごいですね。
はい、ただ僕のところは弱小なので、ちょっとその CM に出るどころか、そのメディアに露出すること自体がもうゼロなんですよね。いや、寂しい限りです
そのメディアに露出することがないからこそ、またその後継者問題が出てき
て、そうですね、はい、もうどしどし応募してますので、もうそちらのお便りもじゃんじゃんください。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
じゃあ次の方お願いします。
はい、はじめまして、私は社会情報1年の市原ほのかと言います。私はうどん県の香川県の高松から来ました。うどんの中では特にぶっかけを愛しています。そして私の趣味は最近は音楽を聴くことで、特に邦ロックが好きです。その中でも特に好きなのがゲスの極め乙女がすごく好きです。
最近めっちゃ人気のやつ、ね、CM でも出とるわ。
で皆さんの中でもいると思うんですが、私も4月から一人暮らしを始めました、うん、今は炊事や洗濯、学生生活に奮闘しています。
はい、
大学生活では特にとにかくいろいろなことに積極的に挑戦していきたいと思っています、うん、そしてこのラジオの方もしっかりと盛り上げていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いします。
邦ロックが好きだということで、
はい、
ゲスの極み乙女以外には何か
聞く？
カナブーンとか
他カナブーン、うん、
最近よく聞く、
はい、あとシシャモとかも聞きます。
マイナーなとこも行くね、うん、ライブとかは
行きたいんですけどまだ行けてないんですよ。
行ったことがない、
はい、で、うん、今年の8月にあのモンバスが毎年あるんですけど地元で、うん、今年こそ行きたいなと思ってます。
めっちゃ大変らしいでモンバス。
らしいですね。なんかバス
寝床にみんな困ったりとか、そうそう朝まで寝かせてたむろしてる人たちが続出すると言われているあのモンバスに
去年もバスとかすごかったんですよ。
うんうんうん。でうどんはぶっかけが好きなの？
ぶっかけ好きです。
いいね。私もうどんが大好きでしょっちゅう食べておりますがまたじゃあぜひ岡山の美味しいうどんをね、
はい、
食べに行けたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ次の人お願いします。
はい、はじめまして。アニメ映画花札が大好きな社会情報1年生の市村あやりと言います。
はい、
アニメは王道ジャンプ系が大好きです。特に最近始まりました銀魂が 今すごくハマっています。
うん、
映画に関してはですね洋画邦画どちらも関係なく見ますね。最近、ま、最近見たのは顔のない依頼者と鑑定士という、まあ、あの映画見たんですけどすごく面白かったです。
うん、
花札の好きな役はイノシカチョウです。
全然わかんない
同じく
全然わかんない。
高校では放送部に所属していたので、うん、その経験が活かせればと思い社会情報のラジオに入りました。このラジオを岡山理科大学の学生だけでなく様々な人に聞いてもらえるようにしたいと思っていますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。とても丁寧な挨拶をいただきましてありがとうございます。花札ってどこでやろうと思った？
はい、花札はですねもともと好きなもの好みがちょっと他の人とちょっと違うんでしょうね。もともと小学生の頃から、
うん、
もうあの興味はあってただちょっと手を出していなかっただけで、うん、この大学に入ったこの機会に花札に挑戦しようと思いまして、
うん、
もう、入ってすぐさま100均に行ってプラスチックのカード買ってきましたね。
花札を購入して、
うん、はい、
花札って何人ですか？一人でもできるの？それは
まあ、あの寂しい感じになりますけど一人でもまあできますね。でも大体2人とかですかね、うんうんうん、私がやってるのは。
その花札をそのまま続けていってどこを目指していくつもりなの？
そうですね、とりあえずあのまず花札を知ってる人を見つけるところからですねそれでまあ永遠と花札で来い来いとか上がりとかやって行きたいですね。
なるほどね、
花札友達を見つけたい。
そうですね、
まあ理大結構人数がいるから理大全体で探したらいるかもしれない誰か、
うん、結構マニアックな趣味とか持ってる人多そうですもんね。
うん、
マニアックな趣味を持ってる人が多そうな大学それが理大と斬新すぎる肩書きやな。それはせーな。
花札のルールとかって自分で勉強したんですか？
そうですね、もう今のご時世ネットで調べれば何でも出てくる。
ああ
Google 先生ね。
そうですね、
Google 先生ね。
便利な時代になったもので。
本当文明の利器は素晴らしいですね。
そうですね
じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、次の人お願いします。
はい、はじめまして。生まれも育ちも晴れの国社会情報学科1年生の上村真帆です。
はい、
私は大学生になったのでバイトやサークル活動など高校生の時にできなかったことを思いっきりやってやろうと思っています。
うん、
私の好きなことはいろんなジャンルの音楽を聴いたりピアノやアコギを弾いて、
う
ん、弾き語りもしたりしています。
うん、
特技は小6から今も続けている書道です。私がこのラジオをやってみたいと思った理由はラジオならではの目の前の相手だけでなく見えない相手に向かって音だけで伝えるっていうのを体験してみたかったからです。
はい、
まあこの番組をもっと知ってもらいたいし活気あるものにしたいのでこれからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。弾き語りってすごいな。
すごい、
まあ趣味の域なんですけど全然、
うん、
はい、
うん、その弾き語りを誰かに見せたりするの？
いや特に見せるっていうのはないんですけど、まあ家に来た友達とかにちょっとだけ
披露して。
かっこいい。めちゃめちゃかっこいいな。
ちなみにどういう曲とか弾き語りはどういうのをするのかな？
本当に王道な感じで小さな恋の歌とか、うん、チェリーとかみんながやってそうな曲なんですけど、う
ん、はい、普段聴くのはどんなの？
普段聴くのはさっきあの市原さんが言ったようにフォーロックとかも結構聴いてて、うんうんうん、はい、です
ですですなるほどね。好きなバンドとかは？
バンドですか。バンド自分はあの名前が出てた、あ、世界の終わりです。
おー、すげえマイナーでメジャーのやつが出てこないね。マイナーのやつかと思ったけどメジャーのやつが出てこない
ね。ちょっと年なんですかね。
わけえ、全然わけえ、俺より全然年下やないか。10代でもう年なんですかねって。20代のこの先輩たちはもう枯れ木のような扱いになってしまうので
なかなか複雑な心境
で切ないですね。
はい、
それじゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で大鳥の方をお願いします。
どうも、はじめまして、社会情報学科1年中村祐介です。早速ですから、皆さんにちょっと謝らせてください。今日本当ギリギリで申し訳ないです。本当に今日
あの間に合ったけどね、うん、全然間に合ってたけどね。ギリギリじゃあギリギリだけど、まあ、
まあまあセーフ、
間に合ったよね。すごい走りで、
まあ、自己紹介に行きます、
はい、
すいません。平成8年12月生まれの B 型。このスタジオと確か同い年でしたよね確か。で、バスへ何分10分か行ったところに、宝塚歌劇団の劇場があり、幼稚園の頃宝塚ファンの母親に連れられというか連行されてよく見に行きました。まあ大抵そのせいで爆睡してたんですけども、そんなところに住んでました。今は大学近くの寮で、福本さんと一緒の寮に入っています。うん、高校時代は、高校はまあ悪ノリと下ネタが飛び交う中高一貫の男子校で、あまり賢くはなかったのでそこでひたすら勉強に追われてました。の割にはあの部活は理科研究部と演芸部の2つを掛け持ちするっていう、うん、その2つも結構、まあ、個性的な部活でして、理科研究部は月1で自然観察と称して何時間も道なき道を登らされたり、うん、夏の合宿では全国砂金取り大会っていう集まりに参加させられたり、うん、もうおい理科研究しろよっていう、そういうことをやってました。演芸部はあの夏の日差しやかあと校舎の改築と戦いながら、うん、トマトなんかの作物を栽培して、これが本当に美味しかったです。おう、趣味はですね、ゲームです。うん、特にあの去年 TRPG トークロールプレイングゲームっていう遊びにハマりまして、あの受験勉強そっちのけでずっとやってました。お他には、さっき話してみました花札も趣味としてやってますね。まだあの まだの機会にちょっと一つ、
ものすごい速さの仲間が見つかったな。
あとはアニメや映画鑑賞、音楽を聴くのも好きです、うん、まあ、かなりマイナーな曲なんですけども、うん、あとは下手ですがピアノを少々、うん、自分ジャズが好きなのであのテイク5とかあの発表会で弾いたりもしました、うん、というわけで最後に、この番組をさらに盛り上げたい、そして先輩方に嫌われないようにやっていきたいと思いますのでこれからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あのさっきのちょっとよくわかんないゲームは何？
あ、TRPG。
そうそうそう、それ、う
ん、海外ではかなりメジャーな遊びなんですけども、うん、簡単に言うとあのちっちゃい頃やったおままごとみたいなあれにあの複雑なルールを入れて大人同士で遊ぶっていう。
おままごとのルールって何？どういう状況か全然理解できなくなっちゃった。
おままごと、
はい、なんであのおままごとはあの家族とかじゃったじゃないですか。それを、まあ、例えば有名どころで言うとこう某大冒険ゲームの世界の中に入り込んでそれをこう遊ぶみたいな、結構口で説明するのは難しいんですけども、う
ん、はい、全然理解できない
説明が下手で、
いやいやいや、それにハマって受験勉強
そっちのけでやっと、はい、
要はだからその受験勉強を放棄してひたすらおままごとをしていたと、はい
そう聞いたらなかなかに面白い。
すごい斬新な。すごい斬新な生活だよね。面白いじゃないですか。まあ、そういうことで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
皆さんありがとうございました。これから一緒に頑張っていきましょう。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は番組の前半で今年度から社会情報学科の教授になられた川島聡先生へのインタビューを、そして後半で今回からこのラジオに仲間入りする1年生5人の紹介をお送りしました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は5月9日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。